ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ママよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。三男三木三郎、肉腫の診断があったとき、心は平常であった。99% ダメとのことであった。ママよの心の発露であろう。おかげで奇跡的なおかげを受けた。後で思うのに、もしこれが信者の指定であったらどうであったろうかと思う。我を殺して神を生かすか。神を殺して我を生かすか。我を生かして神を殺すか。神を生かして、失礼。我を殺して神を生かすか。神を殺して我を生かすか。とあります。何と言いましょうか。信心をさせていただく上での、要というのでしょうかね。師匠は愛楽理念は簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと教えてくださいます。その簡単ですというところ、これは言葉で表現するなら簡単ですということかもしれませんね。しかしそれが明瞭になってくる。なるほど、一言で表現できる、簡単に表現できる、それが自分の心の中に明瞭になってこなければならない。何がどう明瞭になるのか。例えばさまざまな一切親愛と言われたり、我が心と言われたり、成り行きと言われたり、天地に施設の心と言われたり、その泥の心であったり、天の心であったり、日月の心であったり、腹を立てないということであったり、黙って収めるということであったり、それこそ今日のご理解ではありませんが、ママよの心ということであったり、牙城牙役を話すということであったり、人が助かりさえすればというようなことであったり、いわば人の助かりを願う。また、志願成就ですか。私の願いが成就することを願うという信心から、心願成就。神様の願いが成就することを願う信心へ。と、育っていくということであったり、この世には魂を磨きに来たのだ。心を育てるために、この世に生を授けられたのだということであったり、神様のお役に立たせていただきたいという願いにいよいよなっていかねばならない。私どもの願いが揃っていかねばならない。私利私欲の願いから、それこそ心願成就の願い、神様の心を心とするという生き方、またその生き神、神になる、神になることを楽しみに真実にせよと言われる神になる、私どもが人間は神の氏子である、神の子供である、だからその子供が正しく成長すれば神に成長するのは当然のことなのだと。ただお玉弱子が正しく成長してカエルになるとはお玉弱子にはとても思えない。姿形が変わってしまうということでしょうかね。それこそ青虫が正しく成長したら空を飛ぶような蝶々になるとはとても思えない。けれども青虫が正しく成長し、それこそさなぎとなり、脱皮を繰り返すというのでしょうかね。そして正しく成長すれば蝶となって羽ばたき、大空を飛ぶことができるようになる。またオタマジャクシもそれこそ手が出て足が出て、 正しく成長すればカエルになる、全く想像もつかなかったような姿形になってしまう。これは姿形の上でしょうけれども、心の上においても私どもが、心がそれこそ正しく成長すれば、まあ人間の姿形が正しく成長して神になるかどうかは分かりませんけれども、私どもの人間の心が正しく成長すれば、それこそ神の心を得るというのでしょうか、になり神になるというようなことになるのでしょうが、いわゆるたくさんなことを今まで言いました、いくつかの見教えがありますが、その他にもまだたくさんの見教えがあるわけですけれども、そのたくさんの見教えのつながり方というのでしょうかね、それが明瞭にまあ一本化されるというのでしょうか、一本の糸で結ばれるというのか、そうなった時にあれとこれとこれとあれとの関わり合いというようなものが見えてくる。そこに全てが一つの糸につながる、まあ明瞭になるということでしょうかね。簡単です、明瞭です。と私どもの身の上にさまざまな出来事、事柄が起こってまいります。それをまあこれも簡単に一言で言うならば、何事も神の差し向けということになるのでしょうね。私どもの上に起こってくる成り行き、それは神様のお働きだと師匠は教えてくださいます。その師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる成り行きは神の働き、これを教祖様の表現でするならば、何事も神の差し向けという表現になるのでしょうが、私はこれまで誤解しておりました。教祖様ご自身が何事も神の差し向けとおっしゃられたとばっかり記憶していたのですけれども、先日家内がお知らせ事を覚え帳ですか、それを朗読させていただいておりました。それを聞かせていただき、ハッとしました。初めて分かりました。その何事も神の差し向けの前に、4月4日でしたか、明治6年4月4日でしたか、神様お知らせという一文があるんですね。いわば神様がお知らせをくださったと、そのお知らせの内容が何事も神の差し向け、びっくりということもあるぞと、びっくりするようなことがあってもそれも神様の差し向けなのだと、いわば何事も神の差し向けというのは、神様が教祖様にお知らせをくださったことなのですね。いわば何事も神の差し向けというのは神様からのお知らせであったわけです。神様が直に何事も神の差し向けだぞと教祖様にお知らせくださったわけですね。これはまた意味合いが少し違ってくるなと、まさに教祖様がそう感じられたということよりも、神様がそうお知らせくださった、まさに神様直伝だということになりますね。これは実は似たようなことを師匠大坪宗一郎氏も神様からお知らせをいただいておられます。ある時お話しくださったことですけれども、ある年の瀬であったと、お夢をいただいたと、亀ががんじがらめに荒縄で縛り上げられている それで手も足も出せない、まあ首だけ出せるような状態だったと、まあなんとも窮屈な状態ですね。そしてそのところが、その亀が縛られている、そのまあ荒縄というのでしょうかね、それを誰かがスパスパッと荒縄を切ってくれたと。あ、これでやれやれ手足が伸ばせると思って手足を伸ばした。そしたら今度はその手足までもスパスパッと切られてしまったと。で残ったのはまあ甲羅から首を出したその首だけであったという負い目ですかね、お知らせ、何と言われましたからね、負い目でしたかね、そういうものをいただいたことがあると師匠が語ってくださいました。その時はよく分かりませんでしたが、後々で、あ、なるほどこういうことだったのかと、まあ、師匠はそのことに対してご理解はくださいませんでしたが、私が感じましたのは、あれは結局これから一切のものはまあ神様が運んできてくださる、一切は神様が運ぶぞと、だからお前はただ首だけを出しておればよいのだと、手を出し足を出しすることはいらんぞと、まあ手を出し足を出しということは、まあ自分で考えてあれこれ手を出し足を出しするということですね。もう自分の考えであれこれすることはいらんぞと、一切は神様が運んでくださる、神様が一切合切をまあ面倒を見てくださるということのお知らせであったのだろうと私は思わせていただきました。ですから、あの亀のお知らせ、あれこそ、それこそ師匠の身の上に起きてくるさまざまな事柄、出来事、それは神様が差し向けられたこと、いわば神様のお働きだ、神様が運んできてくださったこと、いや運んでくるぞという神様のお知らせだったのだろうと、それこそその身の上に起きてくるさまざまな成り行き、それが神様のお働きであり、神様が運んできてくださる事柄、神様のお働きだということの、まあ、証だと、まあ、約束でもあるかもしれませんね。証とも約束とも言える、神様がそう約束をされた、お前はもう手を出すことも足を出すこともいらん、すべては一切を神様が運んできてくださる、だからそれをただいただきさえすればよいのだということのお知らせであったと私はいただいたのですね。いわばまさにこれは成り行きは神の働き、氏子はそれをいただく、泥の心でいただいていく、行けばよいということの、まあ神様がそうおっしゃって、神様もそうおっしゃっておられて、いや神様がそうおっしゃっておられるという私の中での、まあ裏取りというのでしょうかね、裏付けになったことでしたね。師匠にはその亀のお知らせを持って、亀とは師匠のこととお知らせくださいますからね。そして教祖様に会っては直接お言葉を持って何事も神の差し向けとお知らせくださったわけです。ですから私どもの身の上に起きてくるさまざまなことから出来事、これはもう一切合切が神様のお働きなのだ、そしてそれがどういうお働きか、私どもの心を育てよう 魂を磨かせようという神様の働きだと、そこに腹を決めなければなりませんね。その腹を決めた時に初めて助かりの道を歩むことができるようになる。そこで神様のお働きとするならば、私どもに願われる、私どもがせねばならん作業としては、お塩を行じるということであり、まず第一は、ママヨの心、そのママヨの心の邪魔になる心は、牙城、牙欲ですね。牙城があるから、牙欲があるから、ママヨになれない。神様のお働きをいただけない。ですから、まずは、自らの牙城や牙欲を取る稽古を神様がさせてくださっている。ということでもありましょうね。この我を殺すということは、やはり牙城牙欲を取るということでしょうね。神を殺して我を生かす、これは自らの牙城牙欲を生かすということでしょう。牙城牙欲を出せば神が死んでしまう。牙城牙欲は神様のお働きを殺してしまう。牙城牙欲を捨て去ることが神様のお働きを生かすことになるということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。